どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に死ぬ力と蘇っておられたイエス様に期待しながら言葉に期待というふうに思います。おはようございます。ありがとう、すみません、ありがとうございます。またオンラインでいらっしゃる方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、昨日、実はすごい祝福されたことがあったんですね。実はおとといですね、おととい、五島の方に行ってまいりまして、さっき四歩さんと一緒に特別賛美をしてくださいました信吉徳田ですね、のところに行ってきた、というか五島に行ってきたんですね。そして信吉徳田がお家を開放してくださったんですけれども、で今回前と違ってですね、信吉徳田がいつも必ずね時間を作ってきてくださるんですけど、ちょっと今回は来れそうにないってことだったんで、一本電話してくださいってことだったんですね。でも我々はそしたら車でも行けるんですけど、歩いて13分ぐらいで家に着くので、その前にじゃあちょっと集会できるところ、コンサートできる場所を探そうと思ってですね、妻といくつか目当たりつけて歩いて行って、それから行こうと思ったんです。時間がちょっと余裕があったので、だとってもいい場所があったんですね。安くてグランドピアノもあって、40名入れるかな、とってもいい場所がありました。五線紙の書いたホワイトボードがもうついていて、鏡もついていて、すごく広くて綺麗な場所で、だからここだとコンサート、ミニコンサートとかゴスペル教室とかクラブができるかなと思う場所があったんですね。でよかったなと思ってたんですけど、そしたら横にですね、歴史文化資料館が、ちょっとすみません正確な名前忘れましたけど、あったんですね。せっかくだから見に行こうということで見に行ったんですけども、で信吉がちゃんと迎えに来てくれたんですよね。本当に感謝のことで、わざわざ時間を割いて、で、私たちちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、見に来たんですね。で、そして一旦戻られたんですけど、私見に行ったんですけども、でですね、すごい感動することが一つあったんですね。それは何かというとですね、伊能忠敬さんって皆さんご存知でしょうか。伊能忠敬さんって日本地図を江戸時代に日本中歩き回って作った人、書いた人、ね、その日本地図っていうのは今のそれこそ前輪の地図と負けないぐらいすごく正確で、海岸線のこの微妙なところまですごくほとんど正確なんですね。驚くべきものを江戸時代にも歩いて経路した方なんですが、実はこの方はですね、知らなかったんです、私ね。そこまでは今言ったことは全部知ったんですけど、50歳になってから、なんか50歳になって隠居したんですって。その、昔の50歳ですからね、ある藩の隠居して、でそこから田舎からその江戸に出てきて、隠居したので江戸に出てきて、で今までも勉強したんだけど、その勉強になんか疑問を感じていたみたいで、それを全部捨てて西洋から来た天文学と測量学を学び直して、50歳から50音照らないですね、昔の50ですからね、今じゃなくて江戸時代の。でそして5年間真剣に勉強して55歳まで、そしてそれを習得してですね、そして自費で北海道まで行って、まず計量開始して地図を作るんですって。そして何度もそれを繰り返して、日本中を結局55歳から71歳まで歩いて、で五島にも来てるんです。で五島も全部ここがあってて、五島もちゃんとその伊能忠敬が書いた地図が書いてあって、今の地図があってですね、どっちもほとんど正確なんですよね。で伊能忠敬さんからしてみたら、五島は怒らないくさい五島の方、ずいぶん遠くの田舎ですよね。五島からしたら江戸が田舎ですけど、ね、でもだからですね、それでね、そこまで来てですね、本当に日本中歩きまで作ったんですね。で、55歳から71歳までかかって作ったって書いてあったんですね。あんまり感動してないですね、皆さんね。私はすごい感動したんですね。50歳になってから自分の学んだことを一旦捨てて、学び直して、55歳になってから実際に日本中歩き回って地図を作ったんですよね。それが、今も全然21世紀の地図に負けない内容なんですよね。今私55歳なんです。もうすぐ56になっちゃいますけど、7月で。もし7月ですね。あともうちょっとになりますけど、なんかね、すごい感動したんですね。なんか、まだまだ、死の時間は120歳が定年だから、まだ半分なんですけど、なんか、でも皆さんですね、ちょっと、すごいなんか課題を受けたんですね、個人的にね。これはなんか、これから本当にまだまだだなと思ったんですね。なるほど、皆さんね、50代60代の方は隠居ではなくて、これから神の技が始まりますの で、若い方はそこまでまだたくさんありますから、ますますこれからですね、始まるということを覚えてほしいですね。でそれを本当に言いたかったね、それは個人的に感動したことなんですけど、その次の日ですね、すごい集会が恵まれて、本当に祝福されて、先ほど言いましたアフリカの何語でしたっけ、スワヒリ語ですね、スワヒリ語の3秒ですね、 あのドクターが一人でですねこうやってくださいまして、そこでだいぶ覚えたの、皇帝っていうのですね、覚えたんですけれども、それでとっても祝福されて、食事も終わって、湯船のあるお風呂にも浸からせてもらって、ちゃんと布団の上で寝て、ね、ね、それ当たり前の生活を久しぶりにして、それで次の日、装填をしたんですね、6時から。で、4人で装填をしました、私と妻と、まあ、エルサレム君も行っていたので、4人で装填を6時からしたんですけども、その装填の途中にですね、メールが入ってきたんですね。で、私はいつもは、なんていうか、なんだっけ、音が出ないのをマナーモードにしてるんですけど、朝起きるためにマナーモードを解除してたんですね、ちょうど鳴ったんですね、ビーってね。なんでこんな時間にと思って見たらですね、教会の方からで、ある一人のご婦人がメールをしてきたと。その方、平戸出身の方で、今結婚して長崎にいるんだけども、小学校の先生です。まあ、オンライン生で名前出しませんけど、ね、皆さんも分かると思いますけど、その方は西高小学校でずっと勤務したのに、今年から平戸になったんですね。で、平戸は実は実家なんで、お母さんがいらっしゃるので、平戸に行って、まあ、土日だけいつもこちらにね、結婚したから戻ってきたんです。で、礼拝に行ったんですけども、実はそのお母さんがちょっと体調悪くなってて、でついに緊急搬送されてですね、非常に危険な状態であるということですね、まあ、具体的なことも書いて送ってきた。そのメールを教会に来たのを転送してくださって私を受け取ったんですね。でそれを見てみんなで祈ってたんですけども、それを見てちょっとそこで言って全員で祈ってもらいました。で一番祈ったのははっきりイエスキリストを信じること。でこのお母さんは実はとってもいい方なんですけど、隣が天理教だったんです。その方のうちの隣がで、隣が天理教で、なんか偉い方が来て一緒にやるので、それでお手伝いをしてて、それ嫌い、なんか義理と人情で、ずっといないときは自分がそこを守ってあげなきゃいけないと思って、その天理教をずっと守ってきたという感じだったんですね。だから、彼女がクリスチャンになったときに別に反対はしないんだけど、お母さんはいいお話ね、でも私は天理教って感じだったんですね。ところが、だから、ちょっと緊急搬送だったときですね、今までどんなにやってもダメだったんで、まあ、祈ったんですよ、みんなで。まずイエス様を信じれるように、その上でもちろん元気になって信じて一緒に礼拝できるように、でまずイエス様を信じるようにかなり真剣に祈ったんですね。で4人で一緒に乗りました。それですぐその8時のフェリーで帰ってきて、ちょっと台風が来てたので、いつもは途中の島に寄るんですけども、今回寄らなかったら結構早めに帰ってこれて、で戻ってきて教会に来たらまたメールが来たんですね。母がエスさんも信じましたっていうメールね、素晴らしいですよね。いや感動しました、その時本当嬉しかったです。やったと思ってですね、で思わずもその時一緒に乗った、ね、エルサレム君とかロブシト君にこうメールをすぐ転送したんですね。でハレルヤ感謝しますとかですね、朝に乗ってすぐ見ると嬉しいですとかってメールが来たんだけど、一緒に乗ったのでね、喜びが来るんですよね、やっぱりね、祈ったことの答えっていうね、そうじゃなくたって嬉しいんですよ、皆さん嬉しいでしょ、でも一緒に酔ったって時はやっぱりね、それとともに特別な目があるんですね。やったって思いますよね。でもちろんね、さらに元気になってね、本当に一緒に礼拝をしてからね、いつか天に帰る時が来ますからね、それはもう素晴らしいことで、クリスチャンにとって死は伝伝ね、永遠の旅立ちですからね、悲しみじゃなくて喜びになりますから、でもね、一回癒されてね、一緒に礼拝できたらいいなと今思って、次のことになってますけど、信じることができたんですよね。なんかすごいなと思います。でこれもちょっと今日の席と関係するから言ってるんですね。それはすごく昨日あって嬉しかったんですね。でもう一つはね、昨日ですね、癒しの集会があったんですね。でとても祝福されました。で昨日癒しの集会だったんですけど、ちょっと主に示されていて、悪霊出しをしなさいって示されたんですね。だから説教もその悪霊出しの話をして、で礼拝終わった後に悪霊出しの祈りをすることになったんですね。で本気でやるなら2時間ぐらいかかるんですけど、まあとにかく30分ぐらいしてみようと思って始めたんですね。そしたらですね、何人かの方からこう霊的な反応が始まったんですね。まあ悪霊出しというとね、ある方は極端に思われるかもしれませんけど、日本の悪霊はですね、ずる賢いんですね。で例えば皆さんスパイってありますよね、スパイね、スパイってありますよね。で日本人はスパイって言うとなんか映画の世界であんまり信じないようですけれども、世界のスパイというのはものすごく大きいんですね。で江戸時代も江戸幕府はスパイのすごく、ね、強かったからあんだけついたということも言われてくれるんですから。で実は一番スパイがどうすればスパイ活動しやすいかと、スパイなんか映画の世界あんなの本当にはないわと思わせると一番しやすいんです。で日本というのはスパイなんて言うと映画の世界と思ってきた結構多いんですよね。かなり動いてるんですけどね。でその次に今度は逆に恐れさせる、ものすごい怖いと思わせる。でサタンも巧妙で、まず一つ目はいないと思わせる、その次今度非常に恐れさせる、どっちも不健全ですね。 悪霊って本当に言います。何でも悪霊にしちゃいけません、ね、病気になった時に悪霊の影響で病気になることってあります。心の病の場合はかなり多いです、ね、でも純粋に病気の場合があります。きちんとお医者さんにかかって薬を飲んで医療対策しないといけません。でも霊的なものは絡むことがあります。特に心の病の場合は両方絡むことが多いですね。である場合は本当に悪霊です、もう完璧に、ね、これあるんです。だから見分けないといけないんです。でね、日本の教会は残念ながらね、2つに分かれちゃうんです。オールはナッシングって言うんですけど、何でも悪霊って、こんなものはないっていう、どっちもそのは楽なんです。何でも悪霊しちゃうと楽でしょ。逆にそんなものはないって言っても楽でしょ。でもそれは聖書のこと言ってないんですね。悪霊のものもあれば、悪霊が絡んでるものもあれば、純粋に病気とかも、ね、その人の罪の場合もあると。だから見分けて対応しなさいって言ってるんですね。でこれがある意味で一番ね、まあ、ややこしさ面倒なんですね。でもきちっと見分けて対応しないといけないんですね。で昨日もだからそういうことでお祈りし始めたんですね。そしたら明らかにちょっと霊的な反応が何か出てきたんですね。で祈り出したんですね。まあちょっと詳しいことはちょっともう言いませんけどね。でそしたらですね、かなり時間がかかったんですけども、最後一人の方はですね、本当に自殺願望があって死の願望があったんですけどね、死の霊が出て途中でですね、悪霊出してる時こういうロープを置いてたらいけないんですね。その人じゃなくて霊がですね、いきなりですね、パッと掴んでこう首を絞めてますから ね、これはよく起こることなんです。その人じゃないですよ、霊ですよ、これもはっきりね。で最後ね、ふっと抜けたんですよね。私はっきり分かったんですよ、祈ってて、ね、あ、抜けたってね。で聞いたんですね、どうですかってね、こう思いもの抜けてったって言ってですね、で、あ、本当に笑顔が出てよかったなと思ったんです。私はそう思ったんですけど、後で聞いたらですね、他の人たちがですね、何人も人がですね、そんなことを知らない人も含めて、ね、来た時こんなことだったのに、買う時はもう本当に素敵な笑顔だったって言ってて、明らかに誰の目にも明らかにぐらい変化があったですね。で解放されたんですね。でそれがあった昨日で、なんかすごく嬉しく思ったんですね。ただこれね、霊的なことに踏み出しましたから、これからたくさんの解放がありますけれども、見分けと吟味が必要なので、ちょっとだけ皆さん注意しておきたいんですけども、悪霊出しに関しては必ず牧師のカバーの下でやってください。だからもし皆さんが解放されたいなと思ったら、私のところとか牧師のところに相談に行って、牧師がいるか、あるいは牧師がいなくても牧師が任せた人にがいるところでやってほしいんですね。そうでなくてやらないでください。霊的なことって管理が必要です。もし皆さんが誰かにね、悪霊出してあげるわって牧師が言われたらですね、断ってください。牧師を呼んで一緒にやってくださいってね。これは本当に大切です。混乱が起こるから、善意でね、なんとか祈ってあげたいわと思うんですけども、善意では悪霊は出ていきません、ね、でいや、そんなことない、私の方が牧師より強いのよって思ってる人ですね、その段階でアウトですなんでかって霊的な権威だからね。私たちは強いって言いますよ。あなたの方が強いかもしれないけども、霊的な権威を認めない場合には悪霊にやられちゃいますか、逆にね。そういう意味です。いいですか。私は自分が一番強いなんて言ってませんよ。誤解しないでください。霊的な権威ってことをちゃんと知ってほしいですね。だから、これはね、ちょっと本当に始まってくると思うので、である方のものはね、それだけで解放されます。今こういう話を聞いてて、なんかね、不愉快な気持ちになった人はですね、霊的な問題がある場合があります。あとで相談しに来てください。これ真面目にね、本当に。だからね、それね、ちょっと覚えてほしいね。不思議なぐらい孤独で仕方がないとかね。不思議なぐらい死にたくて仕方がないとかね、異常なぐらい憎しみが、ね、取れないとかね、という場合はその可能性があります。いや、可能性ですよ、絶対と言いませんけどね。そういうことがあるので、ちょっと、ね、昨日なんか神様が群れ全体、実はね、パウロ牧師が何回も言ったの、悪霊出し本格的に初めて主が言ってるから各教会でやってくださいって、実は 3,4 週間前から本格的に言い始めたんですね。でこちらもそれで主に示されて踏み出したら始まってきたので、これから起こると思うのでね、皆さんの周りでもうお医者さんが見放した、人間的にはもうダメだと思っても絶対諦めない、悪習慣もそうです、もうこの人のギャンブルはね、もうダメだ、ね、死んでも治らないと思ったとしたら、霊的な場合ですね、解放が来ます。例えばお酒飲むのも普通に好きで飲むのと、ちょっと異常な飲み方とかあるじゃないですか、霊的なものが絡んでることがある。だからよく嘘みたいにパタッとね、あるところから全く欲求もなくなったという証があるじゃないですか。本当かなと思うかもしれませんけど、霊的な場合はね、嘘みたいに霊が切れたら勝っちゃうんですよ、ポーンってね。そういうことが起こるんですね。だからそういうことがね、始まってくるのでね、主に期待しつつ諦めないで神に期待してね、呼んできてほしいと思います。はい、それとですね、もう一つ、ね、パトモスに明日から行きます。こう祈りの課題が明日じゃない、火曜日から行きますので、長崎教会からは今岐阜にいる木原めぐみさん、うちの長女ですけど、それと三男の木原ヨハネ君、今日司会していたと、ね、ちょっと細い人、 私も昔は細かったんですよ。ね、江ノ原君が行きますので、ぜひお二人のことを覚えてお祈りしてください。今回は若い二人になりましたけども、私は今のところまだ行けませんので、あれ祈っていただきたいと思います。で、今回20人って書いてあります。群れ全体で。群れ全体で20人行きますけども、目標が書かれたところに行きますので、秋元牧師は目視録を最後の構成されるみたいですので、まあ、なんか特別な意味があると思いますので、ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。今週は祈り会をいっぱい持ちます。ちょっと今までとは違うんですね。 朝は西高一定になります。雨じゃない限りは。で、夕方も西高一定になります。で、昼と夜は教会で祈ります。で、西高ではちょっと一緒に集まって30分が、まあ、長くても1時間、あれ30分になった後別れて祈ります。一人一人が神と交わる時間で、教会ではみんなで一緒に問いなしを祈り、チームの問いなしとともに問いなしを祈りしますので、ぜひですね、どこか来れる時間一つでもいいので来ていただければと思います。さて、それじゃあセッションに入っていきたいんですけれども、今日、この、使徒行きの17章の8節からの御言葉ですねを開いたのはですね、去年の11月より前から来ている方は、ね、11月の頭に私がこう話したことを覚えていらっしゃると思うんですね。その後に来られた方も結構いらっしゃるので、よくわからないかもしれませんが、実はさっき言いましたように、その11月が私の教会のスタートなので、その時に長崎教会のスタートとしてこの御言葉を神様が語られたんですね。後で丁寧に話しますが、簡単に言うと、ヨシアという人がアマレクと戦争に行くんです。その時モーセが丘の頂に登って、アロンとフルという人に伝えられて手を挙げてこれ祈るんですね。ヨシアが祈っている時は、あ、まあ、ごめんなさい、モーセが祈っている時はヨシアは優勢になり、モーセが手を下げる、祈らないとヨシアは押されちゃうんですね。で、モーセはアロンとフルに伝えられて最後まで祈り切ったとき、ヨシアは勝ったって話です。分かりやすければ、鳥なしの祈り、モーセの祈りがあるときにヨシアは勝てる。で、神様はそこから教会が祈るときに、一人一人が使わされている家庭で、学校で、職場で、そして、まあ、場合によっては奉仕という教会で神様が勝利を表してくださいますよっていうメッセージだったんですね。だから今年は教会で問いなすときに、一人一人の戦いの生活の現場で神が技をなされるっていうメッセージをしたんですね。で、その後示されて、ちょっといつもそう問いなしをしてますけれども、特に問いなす祈祷をしたときに、神様は最初の間にまず家族のことを祈れてきたんですね。で、特に高齢者の方を祈れってことが来たんで、若者と高齢者が来たんで、それを祈り始めたんですね。そしたらですね、ずっと祈ったらここに来て次々に救われたんですね。山本牧師のお父様、ね、91歳、合ってるよね、89歳、90歳だよね、91歳、デロ戦を作っていた方です、ね、あ、本当に特別 なんていうかな縛りがあったんですよ。救われましたね。それからあと山田牧師の、佐世保の山田牧師のお父さん89歳、長男で、キリスト教の理解あるけど自分は絶対にお墓を守らなきゃダメだってたのに、イエス様を信じて天に帰りましたね。それからトシア牧師のお父さん、あ、これね、明かししてもらったらいいんですけどね、すごくユニークなの。トシア牧師のお父さんはそんな高齢じゃないですね。高齢って怒られますよね。見ていたらごめんなさいね。まだ50代ですから、とても若いんですけど、実は祈ってたの、トシア牧師のお父さんね。で、トシア牧師のお父さんもつい先日救われたんですね。これはね、お父さん車が大好きなんです。長崎教会の車の車検もね、佐賀まで持ってってやってもらったんですけど、車が大好きで、スバルのなんだっけ、インプレッサー、すいませんね、全然全く車に関心ない人だから、すいませんね、スバルのインプレッサーという車が欲しくて、ちょっとそれを祈った時に、奥さんがですね、まあ、いろいろ事情があってちょっと買えないなってことになって、奥さんが祈ればいいのよって言ったんですって。で、奥さんが祈って答えられたこといっぱい見てきたので、じゃあ祈ろうかって時に、せっかく祈るならイエス様を信じて祈った方がいいわよって言ってね、ね、で、すみません、分かった、じゃあ信じる、どうしたらいいんだってからね、悔い改め、何を悔い改めだって、罪あって、奥さんが一生懸命罪を説明して、で、悔い改めを言って、で、罪を悔い改めして、こう一生懸命こうやって悔い改めそうですからね。で、最後にすいませんって言ってね、はい、じゃあって言って祈りを導いて、奥さんに導かれて、イエス様を信じたんですって。嘘みたいな本当の話ですよね。そんな簡単に奥さんの言うこと普通聞きませんよね。で、同じ人生で、そしてそのスバルのインプレッサーが与えられたんですよね。ちゃんとね、買えるようになったんですよね。すごいなと思いますよね。で、救われちゃったんですね。これつい2週間ぐらい前。そんな簡単じゃないんですよ、皆さん。これははっきり祈りがあったからだと思います。教会になったことと、奥様と携帯でね、携帯で実はジョイ牧師が今オンラインされてる方と祈ってるんですね。あと教会でもいろんな方と祈ってます。だから、そのやっぱり祈りがあると強いですよね。 それが救われたでしょ。それからあと今回その平戸の方のお母さんが救われたでしょ。それから由美子牧師のお母さんが、ね、既得からもう勝利の凱旋しちゃったでしょ。元気になって演歌調で賛美を今歌っておりますからね。ちょっと階段があってこれないんですよね、残念なことにね。だから明らかに問いなしの聞かれてるんですよね。で主は言われたんだ、大ラウンドに入りなさいって。今までは家族を中心だったけど、職場やそれから学校のことも祈り始めなさい。もちろん家族も続けて祈るんですけどね、それを祈り始めたんです。だから今日もう一度ここを開きたいと思ったんですね。で皆さんね、期待してほしいんです。で うちの家族はまだと会ってる方、これから来ます、これから来ますので、神様が、ね、こうね、働き始めたらダダッってくるんですよね。だって今毎週のように救われてますもんね。毎週のように誰かの親が救われてますよね。お父さんお母さんだって高齢のね、あ、俊也君のお父さんは高齢じゃありません、聞いてると思うのでね。はい、それで、いいですか、出エジプト記の17章の8節からいきます。さてアマレクが来て、このアマレクっていうのはイサヤの敵です。レフディムで、レフディムっていうのは地名、長崎とか浦上とかイサヤみたいな地名ですね。レフディムっていう場所でイサヤと戦います。だからアマレクとイサヤが戦います。その時9節、モーセはヨシアに言いました。ヨシアというのはモーセの、まあ、付き人みたいな人ですね。私たちのために幾人かを選び、幾人かというのはこれは数人でいいということじゃなくて隊長ですね、部隊長を幾人かを選んで、その部隊ごと連れて行くという意味ですね。幾人かを選んでその部隊と一緒に出て行って、アマレク、敵であるアマレクと戦いなさいと。ヨシアは戦いなさいと。明日私はモーセは神の杖を手に持って丘の頂きに立ちますと祈るということですね。でこれどういうことかといったら、戦うのはヨシアなんです。戦うのはヨシアなんだけども、祈るのはモーセだったんです。で皆さんはある時はヨシアのように家庭や職場で戦わないといけないんですね。でもある時はモーセのようにこう教会で祈ることがあると思うんですね。で大事なことは戦ったのはヨシアなんですよ、現場で。例えばさっき言いましたその平戸の方はメールが入ってきた、私たちは後藤で祈り、教会の人は教会で祈った。でも現場でお母さんに触れてるのは誰かって言ったら、これはご本人なんです。私たちね、ご本人がお母さんと触れていて、お母さんの看病し、お母さんの横にいて、お母さんの手を握り、お母さんに話をしてるんです。でその彼女を通してお母さんはイエス様を信じると言って救われるんです。彼女を通して働くんです。でもそのバックで祈ってたのは私たちなんですね。でこの時ヨシアはその戦ってる方です。山本牧師のお父さんでもそうですよね。山本牧師が毎、ね、教会の奉仕をするのを、しながらもできる限りお父さんのところに行って一生懸命お父さんの介護をして、一生懸命仕えていって、猛烈な反発をしたんですね。山本牧師のお父さんの話したっけ、逸話があるんですね。3年前のキャンプ、ね、しましたっけね、あの3年前のキャンプなんかって言ったらね、山本さんがキャンプに行ってくるって言ったら、お父さんがね、あ、俺も連れてくれって言ったんでね、あ、じゃあって言って連れてきたんですね。キャンプに来たらいきなり最初開会礼拝で、キリスト教のキャンプ、教会のキャンプですからね、賛美歌を歌うし、やっぱり聖書の話をせざるを得ないでしょ。それは当たり前ですよね。そしていきなりですね、なんだこれは教会のキャンプじゃないかって怒り出してですね、で山本牧師に言ったんですね、お前は俺に嘘をついたとか言ってですね、嘘はついてない、キャンプに行くって言ったんですね。それでいきなりですね、もう帰るとか言ってですね、じゃあ分かった、もう帰るなら帰るのいいから送っていきますって言ったらですね、教会の車では帰らんと言ってですね、ですね、キャンプ場の受付、キャンプ場で人だと離れてるんです、そこにタクシー呼んでくれって呼んでもらって、タクシーで帰って2万円以上、すごいですね。それぐらいキリスト教嫌いだったんです。でもね、山本さんはね、使えたんですよ。もういろいろ言われても現場で使える人がいるんですよ。でもどんなに使えても使えなかったんだけど、教会に乗った時に使えてきたことが報いられるんです。いいですか、ヨシアなしに勝利はないんです。でもヨシアだけでは勝てないんです。どちらも必要なんです。山本さんが現場で本当にお父さんに使い続けてきたので、お父さんの心は和らいだ。でも教会が手を挙げて祈った時に神様働き出したんですね。でね、いいですか、どちらが偉いとかじゃない、どちらも必要なんです。片言覚えてください。これが一つになって働くのが神の働きなんですね。で、この時ですね、ヨシアにお前が行って戦え、私は手を挙げるって言ってね。そして10節、ヨシアは言われた通りにね、モーセの言った通りにしてアマレクと戦いに行きます。でモーセは一人で行かないんですね。アロンとフル、モーセとアロンとフルは丘の頂きに登ったっていうのはね、モーセは一人で行かなくてアロンとフルって人従えたんですね。ね、なんか大だから名前出さない方がいいのか、今思わず言い出したんやったらね、M さんが 王と愛を従えていく T シャツになった。分かりますか今。名前出さないでおきますけど、ね、あの水戸国君が賀来さん、助さん連れてきてたんですけども、ここがね、一人で行かなかったんですよ。それがどうしたのか、一人で行かなかったのすごいんです。モーセって旧約の中で最も謙遜な人って神に言われた人なんです。モーセは旧約の中で最大の遺伝手なんです。特に問いなしてなんです。モーセは顔と顔合わせで神に会ったと言われた人なんです。こんな人いないんです。この最高の問いなし手が、俺は一人でも祈れると言ってないんです。ちゃんとアロンとフルを従えて、一人では祈りきれないからって従者を従えていった。本当のへりくだいなんですよ。俺は一人でもできるっていうのはね、これは傲慢です。だってモーセですよ、ちょっと言えないけど、そう言ってもいいぐらいモーセは神にも認められて最も謙遜な人、顔と顔合わせて見た人、ね、他の人にやったらモーセは違うんだってはっきり聖書言ってますもんね。だから神様そう言ってますから。だけどそのモーセが自分一人では祈りきれないからって言って、ちゃんとアロンのところに従えたんです。で皆さんね、自分一人では祈りきれないって、あの人の救いを願ってるんだけど、なんかもう途中嫌になるとかね、もう本当に一生懸命使えてるんだけど、途中で、ね、もう投げ出したくなると。ああ皆さん、介護してる人はね、投げ出したくなることがあります。その時自分を責めないように、それはあなたが人間であることの証明です。そんな甘いもんじゃありません、ね、外野はいろいろ言うでしょう、気にしないで、もう嫌だってね、思わずね、とんでもないことを思ってしまうことがあるかもしれません。いいですか、良いことではありませんが、それはあなたが人間だからです。自分を責めないでください。いいですか、ね、教会と共に戦いましょう。教会と共に、一人では戦いきれないんですこれは。でこの時にモーセはね、ちゃんとアロンとフルを連れて行ったんですよね。でね、一緒に支えてもらおうと思って、あれね、モーセって本当に威力があってると思う。一人で祈りきれない、一人で戦いきれないと思う人はね、全然落ち込まなくていい。新約時代は特に、これ旧約ですけどね、旧約でさえそうなんだから、ましてや新約時代、教会と共に行くんです。教会と共に戦うんですね。これを覚えててほしいです ね。モーセはアロンとフルを連れて行きました。そして丘の頂に登った。で、なんで頂か分かりますか。丘の頂だとですね、見渡せるんです。ヨシアが今どう戦ってるか、ね、その軍が、分かりますか、右の方が押されてるとか、左の方が押されてるとか、敵が向こうに待ったとか見えるんですよ。昔だから ね、今みたいに飛行機はないから、昔だからね。それを見ながらモーセは祈った。具体的に、神様とにかくヨシアを勝たせてとか、そんなんじゃないと思います。非常に具体的に祈ったと思うんですね。で皆さんね、問いなす時に分からない時があります。分からない時は、神様あなたが全てをご存知ですから、神様どうか頼みます、あなたに任せますからよろしくとかね、御心をなさってくださいでいいんです。神様全て知ってるから。でも分かるなら、できるだけ具体的に乗ってください。日本で癒しの座は井上哲夫牧師と新井浩二牧師という方が、この二人が日本の総理でどちらも天に帰りましたけども、新井先生というのは癒しに関してはちょっと引いてたんで、元、ね、理系でね、いわゆる霊的なタイプじゃないんです、もともとはね。でも彼はね、こうすごく祈る。その中で面白いと言ってました、祈るときに、具体的に祈るときに、そのちゃんとお医者さんから聞いて、患部に関してどこがどういう状況かということを知って、で祈るとより、まあ、効果的とか、より効果的とか、より具体的に、より現実的に癒しと奇跡を見るって言ったんですね。で秋元牧師が癒しの祈ることについて聞いたときね、なんていうか、体の解剖図っていうのは人体図ですか、人体図を買って、それを見てちゃんと学ぶといいって言われたんですよ。で秋元牧師ね、難しいからってね、何だったっけ、ドラえもんだったっけ、なんだ忘れた、子供のやつのね、人体図を買ってきて、小学生向けの、いや私謙遜だと思いますよ、私はちゃんと買ってきて自分でもこれやったら分かるって言ってね、見て、ほいで祈りをされたんです。より祈りが癒しが起こり始めましたよね。あります。だから分からないときは、神様全部知ってるからね、神様分かりませんけど、よろしくお願いします、それでいいんです、期待しましょう。でも分かるときは、具体的に今こういう状況なんで、ここが傷んでるんで、あれこういう状況なんでってことを言うと、より具体的に神が手を入れてくださるんです。これモーセはわざわざ丘の頂に立って、ちゃんと戦いが見えるところで具体的に乗ったんです。これ私はね、具体的に乗ったんですね。だからそれをねしてください、ね、もちろんね、みんなに言えないことがあるから、それは言わないでいいです、ね、また皆さん聞いたことは誰でもかでも喋っちゃいけません、ね、やっぱり言える範囲があるからね、それはそうです、それは大事にしてくださいね。でも言っていいことに関してはみんなに言って、みんなと共に祈るってこれ、ね、で言える範囲の人で祈るというのがそれですよね。だったんですよ。それで11節ね、モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったって、面白いですね。つまり祈っているときは勝ち、祈りが終わると負けたんですよね。祈りで決まるんですよ、これ。 祈りがあるかないかで決まるんですよね。でしかしモーセの手が重くなった、手が重くなるんだよこれ、ね、モーセの手は太いと思わないけど細くても重くなるんです。つまり祈り続けられなくなるということなんです。さっきも言いましたけど、一人では祈り続けられないんですね。あの一人で祈り続けられないからと落ち込まないで、そういうもんだと思ってください。ところがこの時どうしたかというと、二つしました。一つは、彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。ちゃんと腰を下ろして祈ったんですね。そしてもう一つは、アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えたのかもね、両方支えたのかね、手を支えた。これが教会ですよね。支えられて祈ったんです ね。そしてそれで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。支えられてなかったら当然手は下りるけど、支えられたから夕方まで、日が沈むまでずっと祈ってられたんです。あのね、教会に来ると祈り続けることができるんです。これは本当に不思議だけど、ね、一緒に一緒だと祈ることができる、ね、まあ、しかも継続して祈ることができる。どこまで答えられるまで。これ日が沈むまではなかったら、なぜ東沼で祈ったかというと、次の説を見たら13節で、ヨシアはアマルクとその民を剣の刃で打ち破った。つまり勝ったんです。勝つまで祈った。だから昼方に勝ってしまえばそれでよかった。でも夕方までかかった。でその勝つまで祈り切ったってことなんです。で祈り切ろうと思うと一人ではなかなかできないんですね。アロンとフルが支えたからできた。身体で共に祈るときに祈り切れるんですね。祈り切ったら勝利が来るんですよね。で実は昨日ですね、そのマクロイダした時ですね、ね、あのまあ最初私乗ってたんですけど、途中でちょっと変わってもらって、そしてちょっとね別のことを一人乗ったときは、まあ、ちょっとね、ご例が出てきた。で私も言ったんですけど、あの時ってあるので、アクロイダして、まあ、私はふっとこの間でね、もうちょっと今日はもうちょっと時間もあれだし、ちょっと本当練習もあったから、もうちょっとこれおしまいでいいかなって思ったん、実は私は、私の肉はね。そしたら神様がね、いや今日だって言ったんですね。でも私一人だったらね、やめてたと思う。一人か二人だったら。とはね、そのグループの中にね、信仰の魂がいてね、後で教えてくれました。神様に祈ってたらはっきりね、今日出ていくって言われたって、 あそうだって思って、なんかその人はそう信じたんですって。そしたら私がいきなりですね、なんかこうある祈りを導いたんですけど、それが人のキーだったんですけども、もうね、始まったんですね。でも私はね、面白い、後で聞いてね、これね、その人いなかったら私やめてたかもしれないなって実は思ってるんですよ。これね、共にいるからね、祈りが最後までいけたんですね。あ、促しがあるから何を言ったかというとね、その人はね、死にたいって願望があったんです。で神から命を絶ちたいと思うのは罪でしょ。だからね、悔い改めてもらったんです、ね、死にたいと思うことを許してくださいって悔い改めをきちんとして、で死の霊と自分が意思を持って断ち切りをしてもらったんです。サタンが暴れてね、なかなかね、うーっと言ったんですけど、ね、最後はちゃんと本人祈りました。祈ったらスーッと切れたんですよね、解放です。あれね、面白いですよね。あの本人だけでもできなかったし、私だけでもできなかったね。何人かいたんですね。で途中からですね、ここら辺で祈ってる人たちもいたんですね。最初はこう見てたんですけども、祈ってとか言ったら祈り出したんでね。いや、これ分かります。教会と共に祈るときに神の霊が働くんですね。であればそれがある時間のスパンになります。1年とか1ヶ月とかで、同じ課題を一人で1年間祈り続けるというのはできないことはありませんが、なかなか簡単ではありませんけど、教会と共にだったらそんな難しくありません。これはね、どんどん違えてるんですね。でね、三河と共にやってほしいんですね。でもある方ですし、いやそれはね、木原さん、あんた僕したからいいけど、私は忙しいんだ、月月火水木金金、朝早くから夜遅くまで仕事してるんだよって、その通りでしょう。日本の企業選手は普通じゃない、ね、さ素晴らしいことっていうか、ね、どうしたらいいかってね、あの皆さん今ね、オンラインで想定してるんです、ね、後藤からね毎日かかってくるんですで、いや、あのお前は暇だろって言われたらすいません。でも後藤がかかってきたら暇じゃないんです。その方はね、水曜日は大阪に出張で、大阪でね、診療しておられまして、大阪からかかってまいりまして、ね、あっちこっちから来ます。そしたらですね、仕事してる新学生がですね、僕もとか言ってですね、王さんです、ね、毎日来るようになりまして、今スカイプ、あの 5時半からはオンラインしてるんですけど、30分礼拝で6時から祈るんですけど、スカイプで入ってきて、スカイプで教会の人とでこう、ね、こうやるんですね。でそのおかげでこっちの祈りも充実してですね、グループに分かれて、 以前より祈りが、ね、結構いいんです、ね、もっとこれから良くなると思います。まだ家庭だからね、まだ家庭だから、いや、ね、世界の裏側にいても地球の裏側にいても今は、ね、祈れるんで一緒に。だから宣教師はみんな、カンボジアのルツさんもアメリカの宣教師もブラジルの松本さんも、ね、チェコ のプラハのサリーさんも、ミッションとか個人とともに毎週1回オンラインで祈って、スカイプとか、とにかくインターネットとかいろんなことを使って祈ってるんですよ。今タダですからね皆さん。こんな時にタダです、お金かかりません。iPhone があったらできます、 iPad があったらできます、コンピューターがあったらできます。ないんだっていう人を求めてください。神のために、私はそういう技術がないんだっていう人、伊能忠敬は50歳から勉強しました。私の妻のお母さんの岐阜の母はですね、あのインターネットでオンライン見てもらおうと思って妻が言ってもですね、私わからんって散々言ったんですけど、連れてって掃除してポンと押せばいいだけにしたら、ポンと押すだけで見てて、おそらく誰よりも長崎教会のブログを読んでると思います。見てくださってますかお母さん。ねえ、気持ちなんです。本当に祈りたいって心があれば神は開くんです。神は無理やりあなたを、ね、祈らせようとはしませんが、あなたが祈りたいと思ったら、ね、道は開くんです。そして祈りたいってのは、ね、神に期待してるかなんです。実はこれはちょっと説教変わっちゃいますけどね、本当に答えられると思って祈る方がいいに決まってるけど、ね、答えられないかもしれない、無理かもしれないと思っていても祈る人と、無理かもしれないと思って祈らない人は全く違う結果を借り取ります。どうせ無理よと思っても神のところに祈る人は、って人はペテロのところ、そういう人は12章ね、驚く神の答えを見て信仰が引き上がります。どうせ無理よって祈らない人は何も起こりません。で、神は何もしてくれなかったと言い続けます。いやね、祈る人は神を見るんです。でも一人でね、継続してるのは難しい。いいですか、一人のはとっても大事なんですよ。大事だけど継続してるのはなかなか簡単じゃない。教会とともに祈りましょう。その時に、ね、神の技が起こってまいります。一人で戦わないで身からとともに戦いましょう。その時主の技が始まってるんですね。それぜひ、ね、覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きている神様で、私は祈るとき神の手を動かして奇跡をなしてくださることをありがとうございます。もう人間的には不可能と思えるような悪習慣や病気や心の病や、また仕事上のトラブルや学校の問題とか起こりますけれども、私たちは不可能でも、あなたにとっては簡単なことです。神様、そのあなたに見て動かしていただくために、私たちが本当に不可能な教会で共に祈り、現場で戦っている方々がまさに神の手が動くのを見、神の技を見、何よりも永遠の命、救いをこれからおびただしく見ていけれるように、聖霊様、身からの教会に共に祈る祈りを与えてくださり、導いてください。この年あなたは約束されましたから、もう一度そのことを思い起こして、そして本当に祈りながら神の勝利を見ていけれるように導いてください。祈りたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの心からの願いを主に向かって、自分のことでも、友人のことでも、家族のことでも、病気のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、どんなことでも構いません。主はどんな些細なことも、どんな大きなことでもしっかり聞いて答えてくださいますので、素直に大胆に祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。一人一人の心の叫び、願いを聞いて、ここにいるお一人お一人、同時に離れている家族や友人たち、そこにあなたが今手を伸ばしてくださって、癒しを与え、解放を与え、祈りの答えを、解決を、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって目指す心と体を癒されよ。足の痛み、足首、股関節、腰、イエス・キリストって目指す癒されよ。腫瘍とポリープがある方、イエス様って目指す喉にある腫瘍ポリープ、また肺にある腫瘍ポリープから消化器系になる腫瘍ポリープ、イエスって命ずる、消えてなくなれ。聖霊の火によって 焼き尽くされてイエス様って消えて流れ、偶像礼拝、この偶像の縛りによって礼拝に来ることを妨げられているもの、イエス様って命ずる、その霊的な縛りを断ち切る。礼拝に来ることを妨げているこの偶像から来る霊の縛りをイエス様って今完全に断ち切る。アラブラブラサンテラスプラスプラスプラ。お仕事に関してなんかある方はまあそこそこうまくいってるんですけど、なんかもっと大胆に求めなさい。仕事そのものが祝福されて、そしてあなた自身もその祝福の恵みを受けて、なんかもっと大胆に求めなさい。で、なんかこれなら答えられるなってところじゃなくて、これは無理かなと思うところを祈りなさい。もっと大胆に祈りなさい。これ答えられても神以外考えられないところを祈りなさい。なんかあなたの祈りがそういう大胆さが欠けています。もっと大胆に求めなさい。私はあなたに私自身を表したい。あなたはそれを見るときにあなたの信仰が変わります。そこからあなたに非常に大きな変化が始まります。もっと大胆に不可能に向かって、無理かなと思うことに向かって祈りなさい。具体的に祈りなさいとおっしゃいます。境内の祝福を豊かに与えてください。ある方はちょっと返済が必要ですけど、この返済が速やかに出るようになるように、そのご本人の努力とともに神の手を入れてください。神の特別な助けの中でイエス様ってこの返済がなくなるようにイエス様って命ずる。境内の祝福を豊かに与えてください。ある方はなんかこうちょっと人間関係がありますけど、ここに触れてください。回復してください。死の淵をさまよっている方に触れてください。この方にまず永遠の命を明確に与え、心と体を健やかにしてください。奇跡的な癒しを与え、本当に元気になって誠の神様を礼拝できるように、誠の神様を信じることができる、元気になりますように。そして本当に主を礼拝して喜びを持って、もちろんいつか天に帰るでしょうけど、もうはっきりイエス様を信じて喜びを持って礼拝をしてから、ある期間を過ぎた後に天に帰してください。今回復させてください。死の霊をその人の力去れ、死の力をその人の力断ち切る。命を伸ばし救いを与えてくださいませ。お願いいたします。イエス様感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせ。